皆様おはようございます。2月の14日の、シリス礼拝の説教をこれから始めたいと思います。本当に暦では早いものでして、立春が過ぎてもう、2月の14日というですね、あっという間にもう2週間が、過ぎてしまいました。コロナウイルス感染のですね、収束を願いながら私たちはまだ自粛の、生活をしております。しかしですね、その中にも、喜びを持ってですね、この御言葉からですね聞いて、参りたいと思います。今日この与えられました聖書は、マタイによる福音書の、14章の、22節から36節であります。主イエスはですね、この今日の与えられた聖書の上の13節を見ていただきたいんですが、5000人の人にですね、給食をするというですね、2匹の魚と5つのパンで5000人の人たちをですね、満腹になったというですね、そういう、奇跡を行った、箇所であります。その後を受けてですね、22節であるわけであります。22節です。それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗せ、向こう岸に行かせ、群衆を解散させられたとあります。強いてとありますが、これは、無理にという意味もあります。ギリシャ語の言語もですね、そうした言葉が使われております。なぜこの無理やりにそのようなことをですね、主イエスは、されたんでしょうか。主イエスはこのガリラヤをですね、巡って教えてですね、人々は主イエスの周りに集まってきました。5000人の群衆となったようです。食べるものもない。群衆を憐れまれました主イエスはですね、手元の5つのパンと2匹の魚で5000人の人を養われました。群衆はですね、その奇跡にですね、驚いたわけであります。他の福音書にも同じ記事が記されているんですが、ヨハネ福音書の6章の14節から15節にはですね、人々はイエスのなさった印を見て、まさにこの人こそ世に来られる預言者であると言い、イエスを王にするために連れて行こうとしたとあります。こうしたですね、興奮状態の中に弟子たちを巻き込まれないためにですね、主イエスは弟子たちを船に乗せて向こう岸に行かせ、群衆を解散させて、ご自身は祈るために山に登られたものと思われます。この弟子たちがですね、船に乗ったのはこの夕方でありました。その時ですね、山の方から強い北風が吹いてきた。船はですね、湖の真ん中で立ち往生してしまいます。強風が吹き荒れて波は逆まいて、船は嵐に翻弄されます。このガリラヤ湖と言いますのはですね、海抜のマイナスです。海抜0メートルじゃなくてですね、海抜のマイナスの200メートルのこの地高帯の底にあるわけですね。約200メートルぐらい、あの地中海の海面からですね、200メートルも下のところにあるんですね。このゴラン高原という高原がありますけども、砂漠地帯、そこからですね、シロッコと呼ばれるこの 熱風が吹きつけてくるんですね。ですから時々ですね、でこの熱風がですね、ガリラヤ湖の海にですね、冷やされるんだと思うんですね。でそれで上昇気流が起きて雲ができる。そしてですね、このような嵐がどうも起きるようなんですね。でこう弟子たちは必死にですね、その船を進めようとしますが、なかなかできないわけです。とうとう明け方近くになってしまったと。で主イエスはですね、対岸からそれを見まして、弟子たちを救うためにですね、湖の上を歩いて弟子たちのところに行かれると記事は書いてます。弟子たちはですね、その姿を見て幽霊だと思いました。ね、幽霊だと言ってますね。36節です。人がですね、湖の上を歩くことはできないですね。そのありえない出来事が今目の前に広がっているわけです。弟子たちが怯えるのは当然です。しかし27節です。ですね。イエスはすぐ彼らに話しかけられた。安心しなさい。私だ。恐れることはない。と弟子たちに話しかけられました。嵐の中、主イエスが来られたことで、安心感がおそらく広がったもんだと思います。弟子のペトロが答えます。28節です。するとペトロが答えた。主よ、あなたでしたら私に命令して水の上を歩いてそちらに行かせてくださいというわけです。ペトロはですね、途方もないことを言い出したなと思いますね。人が水の上を歩くことなどできるわけがないんです。しかしペトロは歩き始めました。彼は自分が何をしているのか気づかないで、ただ助けるために来られた主イエスだけをですね、見つめています。その時は歩けたわけです。しかしやがて風の音が耳に入ったり、大波が目に入りますとですね、こう急にペトロは怖くなるわけです。そしてペトロは水に沈み始めたと記されてます。でペトロは船から降りてですね、水の上を歩いてイエスの方へ進みましたが、30節です。しかし強い風に気がついて怖くなり、沈みかけたので「主を助けてください」と叫んだと記されてます。主イエスはですね、ペトロに手を伸ばして体を引き上げられました。二人が船に乗りますと風は静まりました。彼らはですね、主イエスの前に告白します。33節です。本当にあなたは神の子ですと。ね、これは本当弟子たちの初めての信仰告白だと思います。これは本当にですね、不思議な出来事です。私たちはですね、この、出来事をですね、どのようにして理解したらいいんでしょうか。主イエスが弟子たちを助けるためにですね、湖を歩いてこられた。この水の上を歩く。そんなことが本当に起こったのか。本当に私たちはですね、この多くの人がこの箇所につまずくわけです。私はこの物語はですね、おそらく復活した後の主イエスとのですね、出会いを描いたものと思うんです。マタイ福音書のこの作者がですね、復活の出来事をここに挿入したのかなとも思われるわけであります。 このルカによる福音書というのがありますが、この24章3節から37節にはですね、主イエスの復活の状況が記されているわけです。37節にはですね、主イエスに出会った弟子たちが主イエスを亡霊と思ったという記事も残されています。この記事が復活の主イエスとの出会いの体験から生まれたもんだとするならばですね、それは私たちにも、起こりうる出来事でもあると思うんです。その復活の体験っていうのはなかなか言葉では説明できないじゃないかと思うんです。しかしですね、主イエスの十字架の時に逃げ去ってしまった弟子たちがやがてまた集められまして、主イエスは死からよみがえられた、私たちはそれを見たと宣教を始めているわけです。弟子のこのルカさえもですね、このようにしてその復活の出来事を記しているわけであります。で、それをですね、多くの人々に述べ伝え始めているわけです。死をもって脅かされましても、信仰を捨てなかったことはですね、本当に歴史的な事実であるわけであります。ペテロにしてもですね、あるいは、弟子たちもヨハネにしてもそうですが、この復活の出来事を多くの人たちに語り続けていったことは事実であります。私たちもですね、この人生のさまざまな場面でいろいろな形で主イエスと出会っているという体験もしてるんじゃないんでしょうか。マタイはですね、このガリラヤ湖でのこうした体験をですね、人の子イエスが神の子としての技を示されたものとしてですね、おそらく復活の主イエスがのお姿を思い起こした、だから書いたもんだと思われてならないのです。本当に水の上を歩いたのかどうかということよりも、この主イエス、復活の主イエスを思い起こしている、そういうことも私は考えられると思うんです。さて、ここからですね、何を私たちは聞いていくんでしょうか。主を助けてくださいというですね、叫びを主は聞いてくださいます。それがこの物語のですね、主題であると思います。弟子たちはですね、嵐の中で本当に苦闘していて、主イエスは岸からですね、それを見て彼らを救い出すために歩き出されます。弟子たちにはですね、暗くて見えませんが、救いはすでに始まっているわけです。見えない時には救い主を幽霊と思い怯えますが、私だ、恐れることはないという声で救われたという希望が持てるようになるわけです。しかしそれでもなお私たちはですね、取り巻く現実を見て本当に怖くなって沈むような気持ちになることもあるわけです。人が自分のことだけを、自分を取り巻く困難さだけを考えるときですね、その人はですね、沈むんです。しかし、私たちを助けるために来られた方をですね、見つめ続けるとき、私たちもまた水の上を歩くことができるようになるんじゃないんでしょうか。仮にですね、不信仰のために一旦沈んだとしても、助けの手が来るんです。ペテロは主イエスから目をそらしましたが、 主イエスはペトロを見つめ続けてくれました。くださいました。ペトロの手は主イエスに届きませんでしたが、主イエスが手を伸ばして捕らえてくださいました。このマタイ福音書ですが、が書かれた当時というのは、本当に教会はですね、迫害と困窮の中にありました。主イエス・キリストが昇天されてから約30年後、紀元60年頃のことですけども、ペテロとパウロという2つの信仰の柱がですね、ローマ皇帝の迫害によりまして失っていきました。またこのエルサレム教会の指導者でありましたヤコブも殉教していきます。エルサレム教会自身もですね、この紀元66年に始まりましたこのユダヤ戦争のですの、の中で、その戦争の嵐の中でエルサレムを追われて放浪生活をしていくことになります。まさに彼らはですね、逆風の中でこぎ悩んで、教会という船は沈もうとしていました。教会の人々はですね、主は自分たちを見捨てられたんでしょうではないかと疑い始めております。14章29節から31節、イエスが来なさいと言われたので、ペテロは船から降りて水の上を歩き、イエスの方へ進んだ。しかし強い風に気がついて怖くなり、沈みかけたので、主を助けてくださいと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばして、捕まえ、信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのかと言われた、と記されています。ペトロが疑って水に沈んだことが、記されています。14章31節、信仰の薄い者よというイエスの言葉がそれを示しています。そうしたエルサレムの教会にマタイは、漕いで悩んでいる、前に進めない弟子たちを助けるために、主イエスが来られたようにですね、主は私たちの苦難を知っていてくださるんだ、そして真夜中でも私たちを救うために来てくださると語ったんです。ですから、この物語の最後で彼らは主イエスをですね、本当にあなたは神の子ですと言って礼拝をしています。この嵐に悩む小舟はですね、イエスを主と告白する教会の物語だと私は思うんです。よく教会の印にですね、小舟が描かれますけども、ここから来ているわけであります。私たちもまた人生の嵐の中でですね、どうしていいかわからない時があります。その時、主イエスの声が聞こえてきます。私のこの遠い学生時代にはですね、この学園紛争というものの真っ最中でありました。学生と機動隊の攻防でですね、キャンパスは本当に荒れ放題でした。で、学生たちはですね、いや、人々の心はですね、すさんでいきました。私もですね、せっかく入った大学でしたけども、1年生2年生の時は本当に各学年半分ぐらいしか、学校に行けなかったことを思い出します。私はどのようにしてですね、この中で生きていったらいいのかなとわからなくなっておりました。そんな時にですね、私はその音楽の仲間が多くおりました。私は前にもご紹介したように、合唱団の仲間にいましたし、で、また、クラスメートと、また隣の部室に、古典音楽研究会というものがありましたけども、 その人たちとも仲良しになりまして、本当に音楽の話に夢中になったことを思い出しますが、ある日ですね、秋のある日、軽井沢のですね、北軽井沢ミュージックホールという合宿施設がありました。小澤征爾さん、当時まだ若かったですが、小澤征爾さんが、日本フィルを率いてですね、夏にはそこで合宿をするということなんですが、秋はそこに空いてるので自由に使えることになりました。ピアノや合宿施設がありました。そして、ステレオ装置もありました。そこにですね、何枚ものレコードを持ちまして、食料を持って音楽漬けの日々、約1週間ぐらいそこで、過ごしたんです。本当に楽しかったです。そこでですね、彼ら本当によく音楽を知ってました。彼らは本当に西宮の、苦楽園ですね、芦屋の、ボンボンでしたとか、あるいは、京都の西陣のボンボン、まあ本当にいろんなことよく知ってましたし、楽しかったです。そこでその時に教えてくれた歌がですね、ポール・サイモンですね、が作詞しました「明日に架ける橋」を聞くことができました。ほんまこの歌いいぞ、聞いてみろと言われて聞きました。まあ感動しました。明日に架ける橋、言語ではブリッジオーバートラブルドゥウォーターですね、荒海に架ける橋と訳すんでしょうか。こういう歌詞ですね。生きることに疲れ果て、惨めな気持ちで涙ぐんでしまうとき、その涙を僕が乾かしてあげよう。僕は君の味方だよ。どんなに辛い時でも、頼る友が見つからない時でも、荒れた海に架ける橋のように、僕はこの身を横たえよう。ですね。そういう詩なんですね。主イエス・キリストが、私たちの贖いとして自分の身を投げてくださった。神の側から私たちの方に橋を架けてくださった。だから私たちもこの荒海に、人生の嵐が荒れ狂う海に橋を架けよう。そういう歌なんですね。この「明日に架ける橋」はですね、当時本当にベトナム戦争等でです、あるいは公民権運動もありましたの混迷の中で、70年代のアメリカで生まれた曲です。人種問題が続いていた80年代も南アメリアフリカでも歌われました。最近ではですね、2001年9.11のニューヨークの同時多発テロの犠牲者をですね、追悼する集会の中でも歌われておりました。この歌はまさにですね、私は賛美歌じゃないかと思うんですよ。私はね、この歌に本当に慰められました。そしてですね、新しい思いを持って一歩を踏み出す決心ができたんです。軽井沢から帰った後、本当に生まれ変わった思いをしました。この時の音楽の仲間たちとはですね、本当に今でも、交わりを続けていることができます。感謝しかありません。詩編の107編の25節から29節にこういう詩があります。主は仰せによって嵐を起こし、波を高くされたので、彼らは天に昇り、深淵に下り、苦難に魂は溶け、酔った人のようによろめき、揺らぎ、どのような知恵も飲み込まれてしまった。苦難の中から主に助けを求めて叫ぶと、主は彼らを苦しみから導き出された。主は嵐に働きかけて沈黙させられたので、 波は収まったと記されています。嵐が起きると船に乗っている人は大きく揺さぶられて本当にくじけていきます。よろめきます。ある人は、嵐は自然現象だから起きたら通り過ぎるまでやり過ごしかないと考える人もいます。別の人はそうなるように定められているんだから仕方がないと諦めます。自分は罪を犯したから罰として嵐が与えられたんだと思う人もいるでしょう。しかし聖書はですね、嵐は主が起こされると言います。主は仰せによって嵐を起こし波を高くされたとあります。主によって起こされるとしたら、主に訴えればですね、嵐は取り去られるんです。ですから詩編の作者は訴えるんですね。苦難の中から主に助けを求めて叫ぶと、主は彼らを苦しみから導き出されたと。人はですね、海を恐れます。確かにそうですね、怖いですよ。海は底なしのもの、本当に恐ろしいものの象徴。本当に私も、海を何回か若い時泳ぎましたけども、足のたたか立たないところで泳ぐと本当に怖い。知らないうちに立たないところで泳いでると気がつくと、ゾッとしたことを思い出します。そしてまた人生はですね、この海を後悔するのに似てると思います。平穏な時にはですね、私たちは自分の能力や可能性、あるいはそれまで自分が作り上げてきたその生活の基盤を信じます。そして安心していく、ことができます。しかし、一度嵐になると、私たちは慌てふためきます。ある人には、事業の失敗もある。あるいは、愛する家族の病気や死ということもある。あるいは家族関係がうまくいってしまって離散をする。あるいは離婚などの激しい嵐が来る。別の人には本当に家庭内で不和が起きて友人に裏切られてしまったり、仕事でいや学業で挫折していく、仕事がなくなる、そんな嵐が襲ってきます。そんな時ですね、全てが虚しくなってしまって生きていてもしょうがないなと思う。苦しんで悩む。その時はですね、藁にもすがるような思いから思わず主を助けてくださいと叫ぶこともあるでしょう。本当に私たちは無力だと思います。しかしどんな時でも主イエスが救いの手を差し伸べてくださることを信ずることはできるんだと思うんです。それが私は信仰だと思うんです。嵐の中を一人で歩くことは本当恐怖です。しかし二人であればそれほど怖くはありません。しかも同伴される方がこの嵐を取り去る力をお持ちであれば何も怖くない。主が共にいてくださるですね、何も怖くないんですよ。主イエス・キリストを心に受け入れた人にも危険は迫ります。不安になって動揺して戸惑って、そういうこともあるわけですよ。私たちもそうですよね。どうしようかな、なぜですかとつい愚痴を言ってしまうようなこともある。現在そのような苦しみの中におられる方もあるでしょう。しかしですね、私たちは主よ助けてくださいと叫ぶことができて、その声に応えてですね、助け主が来てくださるんだ。私たちは一人ではない。イエスが共に歩いてくださる。 この信仰が与えられていれば、他にも何もいらないんじゃないのかと私は思うんです。学園紛争の本当に大変な荒れたキャンパスの中で、私は本当にですね、一人礼拝堂で、また祈祷室で祈りを捧げたことを思い出すわけであります。本当にそのなぜですか、主よと訴えかけました。その時私は祈祷室の十字架をいつも思い浮かべるわけであります。その時に私は十字架の主イエス・キリストを思い起こすことができました。復活の主イエスは本当に今共にいてくださるんだ。それを確かに祈りの中で知ることができました。ですから私は信仰者への道と歩むことができたわけであります。本当にですね、今も共におられる主イエス・キリストがですね、本当に全てを助けてくださるんだ。そのことを信じてですね、この週もこれから歩み始めたいと願うものであります。祈りましょう。キリストの父なる御神、皆を褒めたたえます。今日もこのようにして御言葉に聞くことができまして感謝いたします。主を助けてくださいと、本当に私たちは思わず叫びたくなるようなことを私たちは経験していきます。愚かな、本当に弱い私たちであります。しかしそれでもあなたはその叫びを聞いてくださり、共にいてくださいます。そのことを信じて歩み続けることができますように、私たちを守り支えてください。この時を感謝して、この祈りを主イエス・キリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。